トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は滑川市の水野達夫市長です。市政施行70周年を迎えた今年度、さまざまな記念事業が繰り広げられている滑川市では、今月に入り記念式典と特別記念事業が相次いで開催されました。改めて70周年を迎えての市長の思い、最近の市の動きから、先頃発表された新年度予算編成方針などとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長をお尋ねしました。滑川市は1953年、昭和28年11月1日に一つの町と6つの村が合併して新しい滑川町が誕生。翌年の3月に市政を施行し市になりました。新しい滑川町が誕生した11月1日に合わせ、今月1日に市政施行70周年の記念式典です。そして4日には特別事業として、俳優で4月から越の国文学館の館長を務めている室井茂さんのトークショーと、西村雅彦さんと共演しての朗読劇が行われました。市政施行70周年という節目を迎えての思いや、最近の動きから水野市長です。市政施行70周年記念事業が続いていましたけれども、今月はですね、記念式典や特別事業が開催されましたね。
はい、市政70周年の節目に、まあ、市長という立場で立ち会えたことが非常に光栄だと思うとともに、まあ、責任の重さも感じていたところであります。まあ、そんな中で改めて先人の方々がこれまで滑川市の土台をしっかりと築き上げてこられたことに、まずは敬意を表します。そして今の時代の流れの速さに対応した新たな施策を展開していきまして、次の世代に幸せいっぱい笑顔がいっぱいの滑川市を引き継ぎたいと強く思っているところであります。記念式典並びに特別記念公演を無事に終えることができまして、今はホッとしております。式典出席者からは、まあ、厳粛厳かな非常にいい式典だったとか、匂い鉢のアトラクションのご当地ソング、アメリカデイズやアメリカの PR 動画も良かったよという感想もいただいております。また特別記念公演を見てくださった方々からも、もしかったじゃ楽しく有意義な時間が過ごせましたとか、まあ、素晴らしい公演を見させていただき感謝感激ですなど、非常に嬉しいコメントもたくさんいただいているところであります。記念式典においては、準備をしてくれた、まあ、市職員をはじめ出席いただいた方々や市民の皆様すべてに感謝を申し上げるところであります。また特別記念公演に出演いただいた室井茂さん、西村雅彦さんをはじめ、ご出演いただいた関係者、制作協力会社の皆様にも深く感謝を申し上げたいというふうに思ってます。
そうですか。さて、最近の動きなんですが、ゼロカーボンシティを宣言されましたね。
はい、令和5年の9月の5日になりますけど、アメリカ市議会定例会の本会議において、ゼロカーボンシティを目指すことを、まあ、表明したところであります。ゼロカーボンシティの実現に向けて、まあ、令和5年6年度の2カ年で地域特性を踏まえた計画を策定することにしております。再生可能エネルギーの導入目標であったり、必要な施策を検討するため、市民や事業者を無作為に 抽出してアンケートを今送付したところでありまして、まあ、現状の把握のほか、まあ、今後市の取り組みにも反映させていきたいと考えておりますので、アンケートが届いた方はぜひ回答にご協力いただきますようお願いしたいと思います。
そして市の LINE 公式アカウントのこの機能をですね追加されました。
はい、LINE の公式アカウントについては、まあ、税証明とか住民票などの、まあ、オンラインの申請、これを郵送で受け取ることができますし、コンビニ交付に対応していない各種税証明等にも対応しております。特徴とすれば、はい、まあ、道路などの損傷箇所の報告機能もついておりまして、まあ、皆さん日頃歩いてたり車で移動されている時には、ここ道路例えば陥没してるなっていうのがあれば、そういうとこ写真を撮ってもらって送っていただければ、まあ、そういった対応も即可能になってきますんで、まあ、これまでの実績とすればすでに14件ぐらい、まあ、そういった実績もあり、まあ、その辺はすごい役に立ってるかなというふうには思ってます。今後もさまざまな機能を順次追加していくことで、まだ LINE の公式アカウント友達登録者が思うように伸びていないところもありますんで、まあ、そのあたりをまあどう伸ばしていくか、情報発信効果を高めていく必要があるかなというふうには思ってます。
まあ、あのデジタルで変える市民に身近な DX として今後の機能追加も期待です。 LINE 公式アカウントの開設と活用は各自治体が取り組んでいますが、独自色も現れ始めていて、滑川市の道路などの損傷箇所の報告機能など各自治体これからの展開に注目です。皆さんお住まいのところではどうでしょうか。そして地域の特性を踏まえたゼロカーボンシティの実行計画の策定では、無作為抽出で事業所や市民の皆さんにアンケートを実施、対象の方には今ちょうどアンケート用紙が届いた頃ということですから、実のある計画にするためにも協力したいですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目ですが、
はい、ビートルズの Now and Then です。これは11月3日に発売されたばかりの、まあ、ビートルズ最後の新曲という形で、まあ、リクエストをします。最新の AI 技術を駆使して出来上がったこの曲を聴いて、本当に私も感動したところでありまして、ぜひこの曲を皆さんにも知っていただければなという形でリクエストさせていただきます。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。市政施行70周年の滑川市のこれからは、市の将来ビジョンの作成が進むとともに新年度の予算編成が始まっています。来月公開の新しいデザインの市のコミュニティバスについてと合わせ、水野市長です。滑川高校生がですね、市のコミュニティバスノルマイカーの新しいデザインを制作、来月そのバスが公開されますね。
はい、そうなんです。今若い世代にバスへの関心を持ってもらって、まあ、利用を促すために、まあ、滑川市の方から滑川高校に、まあ、依頼をかけました。その結果、滑川高校の美術部と写真部の生徒が約半年前から、まあ、デザインを制作してもらい、まあ、私も審査に加わって、まあ、滑川の海をイメージした明るく爽やかなデザイン案というのが一つ、あとはひし形模様を基調に、まあ、特産品 PR のデザイン案というのも一つ、まあ、その2つを採用いたしまして、まあ、今年度導入予定の車両および、まあ、現在運行している車両1台の、まあ、計2台にラッピングを施しまして、まあ、来月そのバスを公開する予定にしております。
はい、それからの市の将来ビジョンを検討するまちづくり競争会議に動きがありますね。
はい、これは昨年令和4年度から実施したまちづくり競争会議でありますけども、まあ、新しい滑川の実現に向けて、まあ、意欲のある市民や企業の皆さんと対話を重ねてまいりました。共に考え作る場として、 設置しておりまして、これまで計7回開催しております。で、将来ビジョンや子育て教育、まちづくりであったり、まあ、産業ブランディングなどを取り組むべき政策について、まあ、議論を重ねて報告書案を、まあ、作成しました。この報告書案については、まあ、市民の皆さんからアイデアを広くお聞きするために市民セッションを来月2回12月4日と12月14日に開催することにしております。で、多くの市民の皆さんの参加を期待しているところであります。
そしてですね、来年度新年度予算の編成方針を発表されました。要求上限がない滑らない新規重点枠を設定されてるんですね。
はい、これも、まあ、滑らないのキーワードを使わせていただいて、まあ、来年度令和6年度の新規の重点枠として、まあ、滑らない、皆さんに役に立つような、まあ、新規の重点枠という形で4つ設けさせていただきました。まあ、一つは優しい社会の実現枠ということで、まあ、優しくふるさとのアメリカの未来に向けた、まあ、子どもから高齢者まで、まあ、全ての世代にとって優しい社会の実現に向けた取り組みを考えています。まあ、それは医療健康寿命の延伸であったり、子育て障害者高齢者の支援であったり、まあ、生活困窮者の支援、不登校いじめ対策、あとは若者女性、子どもの生きる力の醸成等々の予算枠を考えております。2番目は DX 推進枠でありまして、まあ、デジタル技術を使って社会課題を解決していく、まあ、そのための枠を設けております。あとは GX、まあ、カーボンニュートラルを達成するために、まあ、脱炭素社会を実現するための取り組みとして、まあ、リサイクルの推進であったり LED 照明への更新、あとは EV の導入、小水力発電の可能性調査等々、まあ、考えているところであります。4つ目はまちづくり枠でありまして、まあ、旧町部、まあ、瀬谷町などの旧商店街の空き家等の活用に関するまちづくりの取り組みであったり、まあ、今懸案事項となってますタラソピアと青雲閣、東北市の自然公園など、まあ、老朽化施設等の活用に関する取り組み、まあ、これらを公民連携によって、まあ、実証的な実験も含めてこれから考えていく、まあ、そんな枠を設けさせていただいたところであります。
そうですか。まあ、どんな新しい事業が、ね、予算化されるか注目したいと思います。はい、新年度予算編成で要求枠に上限を設けない4つの新規重点枠で注目の一つは、新たに設けられたまちづくり枠かと思います。空き家や市の老朽施設の活用について、市が最近力を入れている民間との連携も視野に、どんな事業が打ち出されていくかに注目したいですね。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、水野市長から1曲目はザ・ビートルズ最後の新曲でしたが、2曲目は、市長2曲目です。
はい、こちらもビートルズ、レッド・イット・ビーです。まあ、これは皆さんご存知のビートルズの名曲でありまして、まあ、今回のこの新曲の発表に伴いまして、改めてビートルズの偉大さというものも感じておりまして、まあ、一昔前にはなりますが、よく口ずさんでた、まあ、この曲をリクエストしたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山、滑川市の水野達夫市長に小山健一が聞いています。にぎわい創出をと2つのイベントを相次いでこれ初めて開催。まず先月末、滑川滑らないグルメフェスですか。
はい、昨年まではグルメの森という形で、まあ、食のイベントも実施してきたわけなんですけど、今年は滑川のお店を使った出店を、まあ、重点に置きまして、滑川滑らないグルメフェスという形で10月28、29日の2日間実施しました。まあ、あいにくの天気の割には、まあ、人も来ていただきましたし、地元のお店の方にも書き出て、まあ、よかったという話も聞いております。まあ、これは引き続き来年度以降も続けていければなというふうには考えてます。
まあ、姉妹都市の特産品販売とかね、滑川高校生の実習商品の販売もありますもんね。はい、
姉妹都市とすれば長野県小諸市と栃木県那須塩原市の 職員の方にも来ていただいて、まあ、出展もしていただきましたし、あとは姉妹都市ではないんですけど松尾芭蕉のつながりで岐阜県大垣市からも、まあ、職員も来ていただいて、まあ、それぞれの特産品を売ってもらいました。あとは滑川高校の葛商という、まあ、商業化主体の麦の会社ですよね、その方々で、まあ、出展もしていただきましたし、あとは薬業家が作っているクラフトコーラ、まあ、そういったものも販売して、まあ、地元の高校生の皆さんにも活躍していただいたところであります。
そしてこのインタビューをさせていただいているのが11月10日でですね、この後になるんですが12日の日曜日に、宿場回廊ロゲーニング滑川物語開催ですね。
はい、これも市政施行70周年記念事業としてロゲーニングとしてはいろんなところで今開催されてます。滑川は本当に後発になりましたけど宿場回廊を巡ってそれぞれ楽しんでいただけるような、まあ、そんな大会になればなと思ってます。
初めてのイベント、今後の継続も期待いたします。
トップインタビューいいね富山、今日は滑川市の水野達夫市長にお話を伺ってきました。市政施行70周年という一つの節目を迎えた滑川市、次の時代に向かってどう進むのか、その指針の一つになるのが民間からの公募委員も含めたまちづくり競争会議で進められてきた将来ビジョンの作成かと思います。すでに報告書案ができて、来月には市民からの意見を聞く市民セッションも開かれるということで、年明けにもまとまる報告書に注目しながら市政施行70周年を新たなスタートとしたこれからの滑川市に期待です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。